それでは早速、横田さんに近況の報告をしていただき、またその後、西岡先生に拉致問題をめぐる状況について、お話をいただきます。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。
こんにちは。
コロナのコロナ禍で本当に不自由な生活をする毎日が長い間続いております中で、少しコロナが解放に向かっていくような気配を今しておりますが、皆様にはお変わりございませんでしょうか。本当にそのような中でこうして年度はるばる祈り会に集っていただきまして、共にお祈りさせていただくと本当にありがたく思っております。主人がもう昇天いたしました後は本当に寂しくなってしまいまして、いつも写真と対応しながらお話しして、今日もあんまり動くようにないですよとか、こんなことがありましたよとかと言いながら暮らしておりますが、このところ日米の両政府が16日に東京都内で外務防衛による安全保障協議委員会2プラス2っていうのを開催なさいましたが、ブリンケン国務長官今度の方が拉致被害者救出のための家族会救う会の要請文をその方にお渡しして、日米首脳会談がもうすぐ始まりますので、4月に菅さんとバイデン大統領とのお話が始まる前に、もう一度家族会救う会から拉致問題についてもう一度しっかりと認識していただきたいという思いを持って、息子の拓也と私と西岡先生も来てくださいまして、拉致対策本部の局長さんとか外務省の上の方とかと一緒に15日にブリンケン国務長官にもお会いができませんでしたけども、ヤング臨時代理大使がわざわざ席を設けてくださいまして、大使館のお庭の本当にいい天気で、緑がもう本当に綺麗な風もなくて爽やかないい環境の中で英文にした要請文を西岡先生と拓也と3人で矢山さんにこうやってお渡しして、もう一度真剣に考えていただきたいと、本当に国務長官に必ずお渡しいただいて認識をもう一度出していただきたいという思いでお渡しすることができました。本当にすぐにそれを国務長官にお渡しくださったらしくて、それで国務長官がそれをお読みになって、そして本当に拉致家族の所管に心を動かされる手紙だったという言葉をいただき、本当に真剣にこのことを考えておりますという気持ちもはっきりとテレビにお出ましになって、その時にはお二人ともブルーバッジをですね胸につけていてくださってですね、たまたま見てたんですけど、ブルーバッジもお渡ししたんだけどちゃんとすぐつけてくださったんだなと思ってですね、お気持ちのね、細やかなお気持ちをそうやって話してくださるんだなっていうことに非常に感動いたしましたし、ヤング臨時大使もですね、その前の8月の1回家族会でお会いしていろいろとお願いした中でいろんな話をしたことを本当に細やかに記憶をなさっていてくださって、そしてあの時にちゃんと語られたことを本当に私たちはもう忘れていないと、本当によく分かっているということをおっしゃってくださって、みんなでアメリカも日本もみんなで心を一つにして人権問題として同じ問題を本当に許すことができない、そういうことをちゃんと訴えていくようにいたしますということでコメントをいただきました。本当に感動でした。なかなか動かない日本は何度言っても何にも聞いてくださってないのかなって本当思うぐらい、なんだかいつもこうそう言ってメリハリがない感じが多いんですが、アメリカの方はそういう点では本当にいつもワシントンに行ったりしてもお話ししても思うんですけど、本当になんかこう さっとこう気持ちがこう動いてくださるっていうかね、なんか実現はなかなかできないにしても、やっぱりこちらの思いがこう伝わったなっていう思いを感じられるっていうのは非常にありがたいなって、どうしてそれがちょっと違うのかなっていつもそれが不思議な感じで思いますが、やっぱり大きな力を持った国の、米国と日本とがしっかりと心を一つにして、もう一度改めて拉致被害者ということはどんなに大変なことかということを決まっていますということもおっしゃってくださったこと、非常に私たちにとっては大きな力になりましたので、非常に感動いたしましたということをこちらもコメントしておきましたが、本当にそういうふうに何て言うんですか、祈り会として202回もの祈りを続けてきて、なんでこんなに動かないんですかってよく聞かれることもありますけれども、本当に神様のなさることは私たち分かりませんし、その中で何かが動いてるんだろうなといつも思っておりますので、必ずその神様のスイッチがどこにおありなのかっていうのは見えないけれども、必ずどこかの時代のどこかのところでいろんな国々が関わりながら、一番いい方向に祈りながら平和に向けての行動の時に、今だと思う時に神様がパツンとそのスイッチをされた時に不思議なことが起きていくんじゃないかなといつも希望を持ってお祈りをさせていただいております。本当に長い時間をこうして共に祈りの終わりに続けてくださいまして、私たち本当にその中で生かされてきてるなって思います。力は何にもない、頼りない普通の主婦でしかありませんし、いろいろな能力を持ったたくさんの立派な方がいらっしゃいますけど、そんな何にも能力も何にもないものなのに、本当にそんなに強くされて生かされてきているということがもう不思議でありしょうがありません。本当に長い長い年月のおきと本当心から感謝いたします。そのような中で示された御言葉です。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらの御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ深い神は私たちを、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですというエペソの1の2章の御言葉をいただきました。本当にこれはいつも思っていなければいけない人一人一人の思いではないのかな、神様からおっしゃられている言葉なんじゃないのかということをいつも思っておりますが、特に今日はそれを感動して読ませていただきます。本当にどうなるか分かりませんけれども、新しいを信じてその成長してくださる日を時を待ってお祈りしていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。皆様のご健康だけが心配なので、私もだんだん年取ってもなんかよく忘れたり転んだりいろんなことをやっておりますので、くれぐれもご自愛くださいますようによろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。